資産は？
ジャンルとしてあるのかわからないんですけど、ミュージカル系とかあるんですか？
ミュージカル？
ミュージカル。
うちはその他に人材が全くないと思いますけど。あ、じゃあまあその舞台とかで、ね、もやられてたってことは、まあ歌とかもいけるってことですか？
合唱部だった、あ、感じだった。合唱部だったので、なんか音楽を絡められたら楽しいなと。
合唱部、
合唱部で、でも歌を、あ、そう、でも合唱みたいな感じにならない？
ちなみにうちは以前、あのチェリーブロッサムというアイドルグループがいましたです、ね。それはそれは可愛らしい歌を、
左左、あなたの左、あなたの左、
左に張る人、
何の話かな、何の話かな、
あなたの左、あなたの左。
うちは歌もね、もう宇治さんプロデュースでやってたこともありましたね。
やってこなかった
よ。すげえ今暗かったけど、大丈夫ですか、今ちょっとまたドンってきましたけど、やってくんなかったよ。
そうそうそうそうそう、やろうにも手が出なかった私が、うん、そうそうそうそう、
いやでも良かったですよ、あれは一曲で良かったんじゃないかな。
歌とか盛り込んでいくっていうのもな、ね、面白いっちゃ面白いかもしれない。
歌、バンドがメインのドラマはありますよね。
ありましたね、うん、あれは好きだった、うん、個人的には本当に好きな作品。
そうだよね、
なんだけどなかなか終えない。そう、僕の大好きな愛さんがね、
主役でね、そうそうそうそうそうそう
そ
う、
それは可愛らしい、お声の、うん、
それだけ聞いたらそこだけいいみたいな話聞くんだけど、
いやでも雰囲気とか全てが可愛いじゃないですか、うん、あの方は本当に、まあ、そう、本心から言ってますよ、あのこんなんじゃないですか。
やめて、なんかなんかやめて。
いい、やめてあげて、
黒田やめて、
ああいうのがね。
なるほど、ね、
なんかそっちがくるだんだん暗くなって、黒いオーラが出そうだから、ね、
いやもう出てます。バンバンと、それをマイクに乗せていかなきゃいけないから。マイクで浄化するんですよ。そうそうそう。
あ、なるほどね。もう言っちゃって。そうそうそう、残るから。
なんでいちいち拾っていくんですか。顕在化させないで、そういうのは。
僕あの拾うのとかツッコミとか入れるの好きなんで。
うわ、なんかすごいな。僕があえてこうやめといた方がいいかなってところをまたこれ落としましたよ。
そ, れか
それは流したんだって。
なんとかフィンガーみたいな感じでズドーンと僕も行きますからね。そこ盛り返していきます。
僕の洗いザルの下にさらにこう細かいアサビーさんのザルがこう、そうそうそう、何もろ過してない、何も落ちてい
かない、
そう、何も落ちていかないみたいな。そうか、
そうか、
そういう意味ではいいパートナーでは、
いやいや大変なことになる。
そうですよ、
大変なこと、僕が何も言わない方がいいかも。
言うこと一つ一つ全部拾われて、
そうそう、
あんまりやられすぎるとあの収集つかなくなっちゃうから
。俺は言う、何も言わん方がよくいいかもしれない。
ジャンルでミュージカル、ミュージカルっていう声も全然なかったもんな。
なかったね、
できるかどうかに関してはまたあれの別の話だけど、はい、あさぴんさんみたいにこんなキャラクターみたいなのではあります？
キャラクターあんまり
結構とか、ね、
ただ今までなんかすごい優等生タイプの役が多かったので、
お
う、そうじゃない
優等生じゃない
悪役か、
声聞いてるとすごいお母さんみたいな、
はっちゃけてる感じか、
あ、はっちゃけてる、あ、なるほどね、
あ、
めちゃくちゃ悪いとか、
はい、うん、エゴなんですけど、なんか腹黒とか、
うん、腹黒とか、
なるほどね、
うちはでもなんかその楽しい、あの優等生っぽいよってそんないないじゃないですか。
まあ基本的にはね、うん、その中でもやっぱりほらどっちかっていうと、普通っていうよりははじけてるよねとかさ、
うん
うん、そんなキャラもいたりする、
全開に個性を出していく感じの、
うん、例えばあの月、それこそ愛さんにやったあの月闇の、
はいはいはい、
風さんか、
そうそうそうそう、
うん、あの右隣の方がお姉さん役をやった、は
いはい、私の妹、可愛い妹、
うん、そうそう、あのビジュアル系が好きで、ちょっとみたいな感じ、ちょっとあんじゃな、マジだるいんだけどって言いながら、あの体験振りますっていうね。
いろんな色を振りますみたいな、パッて浮かぶ、そういうイメージ。
あのゴシック着ながらそんなも振り回しそうな感じの。
あいさんね、あのあれと人生の中で初のヤンキーですって言ってた。
あの時のアトさんの役もね。
ね。
お姉さんすごいクールビューティーな役、
そうそうそう、
でもその、ね、男性の、まあ、駿河日光っていう、
ね、
とこうなんか微妙な距離感の、そうそう、あれが良かったですね、うん、たまにこう 押されるとちょっとあのひるんじゃうみたいな、うん、あの辺のあの姉妹はすごい良かったですね、うん、うん、あれ楽しかった。
できるんだったらグレースフルとかもう一度やってみてもいいかもしれないけどな、
うん、いいですね、本当に歌う感じになっちゃう次は。
そうそうそうそうそう、歌わせるみたいな。
目が今すごかったですね。
ちょっとグレースまた来るみたいな。
第2弾フォーイヤーズレーター。
そんなにマジか。
フォーイヤーズやった
ー。でデビュー後の話になってくる
よ。そんなにあれだけど、そんなにあの熱い要望とかないけど。ドラマと違って。
あの大体ぶち上げるのに女性陣なんだ。あ、じゃあ平川さんは？
僕ですか。うん、僕も BL とかはやってみたいと思いますね。あ、まあやっぱり自分もこういう 役とか目指してる以上
まあもうここで決まったなみたいな、
なんか受けるやつありましたけど、でもやっぱり
どっちが受けがいいかな。
あ、でドラマの女性陣であの、
もう吟味したらええやんか、あの、あの強気攻めか、あの強気受けなのか。
あ、うちのあの有力な
こっちかけるこっちがいいな。こっちじゃ分かんないだろうな。
やべえ、もうできてる。
やばい、怖いです、ね、
一パターンできてる。
やばい、怖いですね。
怖いですね。
ここにね、他の女の子が入ってきたらやばいことになる。
もう僕たちはすごすごと退散するしかないですよ。部屋の隅でガタガタ震えてますよ。そうそう
そうそう、誰が隠れるんだ、誰が隠れるんだって。生贄は誰だと。
そうそうそう、もうそうなったら僕調子悪いって言ってゲホゲホ言いながら寝ときますよ。
僕は外でコーヒー飲みに行きます
ね。他に何かあります？じゃあジャンル的な話でもいいし、ね、
ジャンル的に言うと昔 TRPG ってのやったんで、
はいはい、
それでホラーとかやっててクトゥルフっていうのや、
あ、出たクトゥルフ、はい、
そういうのやったことがあったんで、そういうのもやってみたいなとか、今ホラーいっぱいたくさんあるんですけど、そういう意味ではちょっと TRPG の中であったアリアンロッドっていうのもあったり、
アリアンロッド、ほいほい、
なんですかね、そういうなんか王というか国対国の戦いみたいなあって、そういうのもやってみたいなと思ってますね。
得意
得意っていうか、いや、あのあれだよ、ソードワールド、わかる？
聞いたことはあるんですけど、やったことはまだ
ない
です
ね、うん、だいぶ古いもん、あれ、あの今、バージョンが 2.0 になってるんだけども、はい、その出だしたぐらいの時のルールっていうのを、だから僕一応知ってて、やりたいっていう声がこっちから上がったことがあって、やったことがあるんだわ、
はい、う
ん、で、だからまあそんなことも やれるんやったら、だからそれをね、あの例えば取っといて、あの、はい、例えば脚本残してほらリプレイ集なんて書籍があったりするでしょ、はい、あんな風にして出してみるのも一つかもしれないし、
ね、ああいいですね、
それありますね、なんかドラマ、うん、あのドラマ CD
で、そうそうそうそう、
テーブルトークのリプレイを結構いろんな声優さんが使ってやったと、うん、やってるとか、うん、なるほどね、新しいかも、
やれることはないと思うね、そういう意味では、う
ん、ファンタジーとかだし、うん、キャラクターも作れるし、
そういう意味、うん、そういう意味ではだから、あの一度こういう機材抜きにしてみんなでガッチリやらなあかんって、そうそうそうそう、じゃあキャラクター作ってねーっていうのからね、うん、だからあれだよ、いまだにちゃんと筆箱にねサイコロ入ってる、6面ダイスがいくつあるんだっていう、
客層がつくかもしれない、
あ、それ、あ、それいいかもしんないな、
ね、
あ、うん、それしたらほら自分のやりたいキャラっていうのは基本的に、はい、キャラクターとして自分で作れるから、
うん、はいはい、うん、作りますね、
入り込めるし、
そうそうそう、うん、で、あのやる、なんだろう、進行役やる人によって、あのシナリオ通りにならなきゃなんねえっていう人もいたり、あのするんだけども、
僕が GM は無事なんでしょ
多分ね、で僕がやる分には多分あの一応最終的にこうなったらいいなっていうのはあるけれども、その間に関してはもう全然自由にやさしてるんで、
キャラクターを一人にで好きに歩かせて、
そうそうそうそうそうそうそうっていうのをやってるので、ただだからあのここの場、この場、あのそれをやってたのは、平日にちょっとあのあとみどりさんが来れへんかった時、平日にしか来れへんかった時期があって、その時にやってたんやけれども、でそっちはまああのまあ、変な話で番外みたいな活動 でこっちの日曜日にやってた、やってる方が本活動っていう位置づけやったんですよ、
うん、
でその本活動の中で遊びの一環になっちゃうからやってしまっていいんかなっていうのがあって、うんうん、で作るのにやっぱりあのルール分からへん人には一から教えてあげなきゃいけないっていうのもあって、やっぱり作るのを半日がかりだったりするんですよ、うん、だから朝からやったら昼一になんとかゲームができるかなとかで、 僕のやり方をしていると1回で終わらへん可能性がある、
うんうん、
実際にあのその平日の夜にそれこそお仕事とかが終わってから集まってたから、
うん
7時ぐらいから
全然進まなかった、
うん、7時ぐらいからバラバラと集まってきて実質進んだ1時間分だけとかっていうんで1ヶ月1ヶ月半かけてなんとか1つのお話終わらせましたっていうのもあったりしたから、うん、そんなのを考えるとそこまでやるかいっていうのは正直あってね、
うん、
実際なんだろう地元の友達とやってた時もやっぱり朝から集まって朝から1日がかりで1つのあのお話を終わらせてたみたいなところがあったから、うん、それすらもう終われへんかってじゃあ来月もう一回集まろうって言うんで1日かけてもあの頭からお話し合っても1日かけて終わらへんっていうのもあったからそんなの知ってるからああどうすんべかなっていうのもあったんだけど、
うんうん、でも面白いかもしれないねそれ の、あの小説みたいなのも一緒につけて売れば、
うんうんうん、そうそうそういやなんかアトさんとエラモリカさんが2人でボスを倒してきそうい
やでもあの時にこうやったあの洞窟の探検はまだ頭の中に残っててすごい強烈な印象でありますよ、
う
ん
そうそうだからその方眼紙を、うん、あのもまあまあそもそも持ってたからそれを皿を一つ渡してそれに入り口だけ書いてあるの
よ、うん、
入り口はここですっていうのが書いててこっちは全マップを持ってて、うん
はい、
でマッピングさせながらやってたよ
な
るね、すごい難しかったけどもでもあれなんていうのあのその短い時間で短いあのお話をやっただけなんだけども実体験したような記憶があります、
うん、でその頃ちょうど僕あの MMO あのオンラインのそういうゲームでダンジョン&ドラゴンズのオンラインっていうのがまあまあ今アメリカでも稼働してるんだけど日本でもやってた時期があってそれにガッチリハマり込んでた時期があって、
はい、
オンラインゲームでね、うん、であのそのテイストも入れたんだわ例えば一緒にボタンを押さなきゃなんねとかどうぞ食べてください、う
ん、あ拾っちゃった
言われた
拾っちゃった
っていうまあまあそんなのも入れたりしながらで時間はかかったんだけど例えばあの何マス進みますとか言ったら例えばまだずっと右左壁が続いてますとか、うん、で例えばそこからさらに3歩進みますっていう話をしたらあじゃあ左斜め前に分岐がありますねとかそういうのを言いながらこう一生懸命こうマッピングさせながらっていうのをしてたから、うん、多分その辺がインパクト残ってるのかもしれないですね、
うんうん、前あの別のねあの3人さんはあの初耳ですけど西洋伝説さんというサークルでやらせてもらったフェン
そうやな、う
ん、あれもリプレイらしいですね
らしいね
が、
うんうんうんうん、
テーブルトーク
そうなんだ、
うん、テーブルトークもいろいろあるからねそういう超能力系っていうのもあったりするし
現代物とか未来物とかファンタジーとか、うんうん、確かにでもそういうあのボードゲーム屋とか行きますけどよく売ってますわ CD が有名な声優さんは普通に出てますし、
ね、
リプレイで
だから、うんなんだろう、これもだから結局今年にもしそれやるんだったら初の試みなんだけど、うん、TRBG でもいいし例えば、スコットランドヤとか
あ
スコットランドヤ
ね、うんはいはいうん、あれをだからみんなでやってそれをリプレイしてもいいかもしれないね
犯人追い詰め1人犯人役であのあと6人かな6人が刑事になって追い詰めていくんですよで捕まえられるか捕まえられないかっていうのを競うゲームがあるんですけどそういうのもありますね
セリフをつけながらやるの
そうですねキャラをそれぞれ刑事も全員自分たちでキャラを作ってやるって言ったら立派なロールプレイですからね、
うんうんうんうん、
それはドラマができ
ますね
ロールプレイっていうのは結局だからそういうふうに仮想のキャラクターを立ててなんか仮想の何かを、ね設定しておいてそれを沿ってっていうのが、
うん
ね、あのロールプレイっていうあれやから、
まあ、言うたら目的さえ作ればキャラクターはできますからね、
うんうんうん、
そうそうそうモノポリになってくるとまたちょっと面倒くさいかもしれないけどなだから
ガチでやってまおう、
うん、ここで何あのボードゲームを一回やるのも一つなのかもしれないそういう意味ではネタ作りに
そういうシンプルなゲームでね、うん、すぐにいろいろ
そうそうそうそうそうそう。
昔そういやお人形ごっこ女の子は一度はやったことがあると思うんだけど。
二人でやったのかな。どういう。それは昔だよね。お人形ごっこみたいな感じの振りかなと。
お人形ごっこ。ママごともやるよね、
うん。お人形ごっこと同じような感じかなと。
うん、そうですね。設定の中で。
うん、そうそう。なんかあの私のやってたお人形ごっこは結構シュールで。
シュール。お人形ごっこのシュールってどんなの？
あの一緒に暮らしてた男が記憶をなくして、
うわー、
シュール。
シュール。シュール。なんかあれを超えたな、なんかお父さんはなんか何年か前に出ていったのを超えたなんか
シュールどころかあの現代のなんか病んでる
どころか、なんか病んでなんかどうしたんやっていう。
で雷の音とともに記憶を思い出してっていうそういうなんか
壮大です
ね、すごいお人形ごっこでやっててなんかすっごいワクワクした。
へ
あれと同じような感じかなと思って。
なるほどね。あんまりそう、あ、まあ、金消しでよくなんかやってましたかね。
あ、
ま
あ、あやるんだ
金消しとかで
男子でも
やってたかもしれない、うん、小学校。
僕はレゴでやっぱりやれ建物だとか作って、だいたいそのキットに対して人型の人形っていうのが何個かついてくるから、まあまあそれ使って、うん、仮想のお話みたいなねってことあるけど。
なるほどね。
まあ何しかやってるってことですね。
まあまあ誰かしらのことはね、
うん、やってるんだ。
え、私やってもそんな物語的なことにはならなかった
です。そうなの、ね、
ご飯食べて寝ましょで終わっちゃった
。王道。
それもまた主婦ですね。時間に追われる現代人になってる。家帰ったら食べて寝るだけ。
でも王道ですよね、それ。
ですよ
ね、うん、あ、お帰りなさいのせあれですよね、
食って寝るみたいな感じです
ね。お風呂にするって言ってものすごいリアル的なあれですよね。お帰りお風呂にする、ご飯にする、じゃあまあご飯かな食べて、お風呂入って寝ましょう、終了みたいな。
平川君、じゃ あの TRPG 会社はいろいろやったことはあるわけだ。
そうですね、サイキックハーツとエンドブレイカーとダブルクロスなどいろんなのやって
ます。全部わかんねえ
わ。
わかんねえけど3つやったことあるけど、
あるっていうのは何個かあるんだっていうのは、
超能力って感じです、サイキックハーツと
サイキック
エンドブレイカーはそのなんかファンタジーの中でなんか人の死が見えてみたいな、その人の死を回避するために自分たちがやっていくみたいな、その死ね。
ああ
、朝日さんと木瀬さんはそういうのは
プレイ動画を見たことはあるんですけど、実際にやったことはないです。
プレイ動画、
はい、
ありますね、ニコニコとかで。
ああ、そうなんだ。
あの声優さんよくやってますよ、そういうチャンネルありますよ。
僕ほぼ全く、
ああ、
ないですね。それを見たことは僕もあります、そういうのを見たことは。だって本を買ったんですけど、わかんないから宇治さんにあげました
もん。どれやったっけ、
迷宮キングだから。あげましたよね、なんか
あれ
あれ忘れてる。
あれ
あれ
それ、あれもう一冊いるんですよ。あの人物系のデータブックと、なんか国系のデータブックの2つ、僕1冊しか買わなかったんで、それはできないわって思いながら難しいし、なんかもう、あ、例えば宇治さん確か昔やってたなと思ってあげますわっつって。
できないものを渡したんだ。
せめて2つあれば。
そう、
高かったら1800円ぐらいしたんですよ。
あ、ルールブックはね、
ルールブック高いですね、
情報が詰まってますからね。
そうそうそう。
もうあと1800円出さないとまず遊べないということ。
分かんない、あ、そうかな多分。
そういうのもありかもしれないね。
企画としては面白そうですけどね。
ね、
う
ん、
でもなんかそんな遊びしてんだよね。時代その遊びというかみんな。
うん、だろうな。
もう僕らも中学校とかの時はもうバトエン振り回しました。
バトエンってバッとコロコロして。
もうなんか暇になったらあのボスエンっていうのが昔売ってて、ボスエンを何個かこうちらあほらさして、あのつごろくのマス目に置いて、あの一番早く倒したやつが勝ちみたいな。あの周りにあの敵のそこの上に止まったらそいつ倒せみたいなんで、自分 3本持ってて最終的に何本残ってボス倒せるか。ボスめちゃめちゃ強いから結局1本じゃ勝てない。
それ初めて聞きました、
うん、聞いたことない。
だからヒットポイント最大100なんですよね、また1本って大体ボス確か300か400かなんか、めちゃめちゃあるんですよ。こんな鉛筆なんですか。
あ、 鉛筆？それ普通の鉛筆？
バトエン、あ、
バトル鉛筆。なんかポケモンも後で出ましたけど、僕らの時はドラゴンクエスト。
ありましたね。
キャップつけて転職とか、そう。
ありましたね。
そういうことか。
うわあ、なんで？同じぐらいだと。
初めて知った。
そん、マジですか？で、あの学校に持って行って、あのこれ鉛筆ですみたいな感じで。削って削って、ね、はいはい、これ鉛筆って言いながら、
おもちゃじゃない文具だって
言いながら
報道目をくぐったわけだ
それで学校で休み時間にみんなでコロコロ、
あ、
だからあのよくあの全国的にバトル鉛筆はあの鉛筆はありませんみたいなのが、
なんか時期そんなの聞いたことある、
あの、で、あの負けたらもらえるみたいなルールを勝手につけたりとかして、
こう賭けじゃないけど、
そうそうそう、だからみんな強いのを買ってきたりとか、だからはっきり言ったら何取られちゃうから、でみんなお金それにかけたりとかして、で結局だから運がいいやつはもうお金かけなくても取れるわけ
です、そう
です、強いやつとか、でそれでえらい問題になったんです。
そら、
なんかあったね、そんなのね。
そう、
え、それといつ、いくつ、小学校、
小学校高学年から中学校あたりですかね。もうポケモンとかも流行りだしたら、ポケモンとかも出てきて、
富士山とか小学校何しました、石蹴りとかです
か、え、そんな、
これ三丁目に行く人です
よ石蹴り、かくれんぼ、缶蹴りとかじゃない、
駒回しとか、
いや、でもね、あの、でも地味なんか、でもそんなことやったことはあるよ、めんことかね、
あ、
俺がやってましたよ、普通にめ
んこ、うん、あ、あるあるのはあるんだよ、
別にベーゴマ流行ってたもん、ベイブレードじゃない、ベーゴマ、
うん、あ、でもそのベーゴマまではいかなかった、僕らの時は、
なんかめっちゃ流行って、
あの、でもめんこでもね、ほら、あの当たり付きみたいなのがあって、
うん、
あの雑貨屋さんとか、あの駄菓子屋さんにめんこ売ってるん、うん、例えば5玉100円とか、
あの、なんか四角いやつとか、
そう、四角いやつとかで、当たり付きのその丸めんこっていうのが振ってあって、
丸めん、
そうそう、こう丸めんで、
薄っぺらいやつだよ、
懐かしい、
で、それを買って裏を、まあ袋閉じせんからペッて袋を開けてくるっと裏向けて、当たりって出たら飾ってあるこん、あ、うーんとね、直径でね、大体20センチぐらい、
今50センチぐらいの、
でっかい丸やった、
だいぶ1回食ってやった
で、でっかい丸やった、
20ではないかな、これで30でしょ、
はい、
あ、でもこんなもん、
うん、
30とかそんぐらいの、直径ぐらいの
でっかいやつもらえる、
でっかいやつがもらえるとかっていうのがあって、それをお小遣いもらって欲しいから買いに行きたいとかって言ったら、ちょっとお店が離れてるからとか、そんなの簡単にあげれへんって、それこそ僕幼稚園とか小学校上がったばっかりの時の話だったから、もう、うん、そんなお小遣いももらえなくて、
うん、
うち近所にあったんでね、駄菓子屋が、
うちもあ
った
、
うん、もっとあった、うん、
ドラゴンボールのメンコとかあって、それは普通にやってました
けど、うん、うち子供の頃シックスセンスがあったんで、そういう当たりのあるやつは色が違って見えたんで全部当ててた。
そんな特殊能力
やった。あの今で言うあれですよね、遊戯王のあのウルトラレアかスーパーレアサーチのあれみたいな感じですよね。色が違うから分かるとか、
あれも触ったら分かるっていう。色が違って見えてたんで、こうペッペッと取って、うん、そうそうそう、あんたなんかズルしとんちゃうんって駄菓子屋のおばちゃんにいつも怒られて。
カードもあの触れ、だからあの今もカード触れなくなって、お店の人に出してもらうみたいな。そうです、サーチできるようになって、上手い人はめっちゃ当てれるっていう。でそれ売りに行ったら数千円で返ってくる。
それ言うたら、その微妙にそのやっぱ色が違うわけですか、その印刷の、
うん、印刷じゃない、なんか違って見えるんですよ、
完全にオカルト的な話、
そんな
感じ、オーラが出てるみたいな感じですかね、うん、オーラが出てんのカードに、
あのあれ、なんとなくわかるの、これ、これ、これ、ほら当てたみたいな、
どっちかっていう
と、その代わりガラガラは全然ダメよ、
あ、見えない、
見えないのはダメよ、
見えないのとか、あと自分で選べないやつ、
うん、自分で選べないのもダメよ、
スピードくじは OK？ これも、あ、見えないからだもん、
見えないから、
うんうん、見えれば OK、
だからあの宝くじ、ジャンボとかあるじゃない、グリーン、今この近辺だったらグリーンとか、うん、サマーとか、
はい、
その辺のオータムで、あと年末かジャンボやったら今、うん、出るたびに選べたら買うんやけど
確かに選ばしてくれないから買わない
うん言うよね、うん、
そういう意味でしたらスクラッチとかあの鉛筆とかで番号を選ぶやつとかってのはそういうのはできないんですかね。
あのねスクラッチは強いよ、かけたお金分だけは絶対戻ってく
る、うん、だから
っていうのかな
はぐれんじゃないけど10日交換なんでこの人
だってそのぐらいしか当たり入ってないんだもん
楽しんだら勝ちだけどなるほどね
ナンバーズとかロードとかやらせると当たるかもしれんけどハマりすぎたら多分怖なるんちゃうかなっていう気はするね。多分本人もそれがあってもしかするとやるの
そうそうギャンブルはやらない。あのパチンコ屋さんに行ってで台選べたら必ず当てるから怖くなる、
おお怖いですね必ず当てるって言われますね今すごい怖
がる。今日行こうかな今日ちょっと連れて台だけ選ぶ
行かせないよ
どれが当たりますかどれが当たりますか
あと競艇とか競馬とかもいいんじゃないかすごいな競輪もいいかも
完全に金儲けに
ボートとか競輪だったら毎日じゃんだそれ期間中は
そうするんですかテーブルトークとかサイコロ振るでしょもうずっと6とかバカ出すんじゃないですかもう
そんなことはなかったね、
うん、
そうに関しては割とファンブル多かった、
うん、あファンブルファンブルってのはあの大失敗っていう
そうそうそう例えばあの 6面のやつを2つでっていうので1と1だったらダメとか1ピン揃
えダメとかね、
うん、あるそういうのだからあの大失敗っていうんで自分にペナルティーが返ってくるような
最高のメーティングが、
そうそうそう、割れた方がったね、うん、そっちの方がね。
その辺でバランスを取ってるかもしれないですね。
あなるほど。どっかで運がいい分やっぱどっかで、
そうそうそうそう、うん、バランスを取ってるかもしれない。
やっぱそこで何でしょうかねバランスが良くなってると。
うん、うん、帳尻は結局プラマイゼロみたいな。
ああ、なるほど。なんだかんだね。
あるかもしれないね。
でもみんなそうって言うよね。
大体そうもんそう言いますよね。
うん、あの9時とかによく当たる人は事故にも。会いやすいとか車にもよく当たる。
あれ俺マイナスかな。
そういう意味では僕
ずっとマイナスかな。
そうですね。僕もなんかこの前だったんですけどちょっと手がして。
本当だ。
まあちょっと雨の中濡れて、うん、そのぬかるんだ床というか、まあ、地面に滑ってそのまま滑ってここガサッと。
うん、
ああ。ただその後すっごいなんかいけ運がまた良くなって。
う
ん、
ああ
。運が良くなったらいいじゃん。
そうですね。
俺車当てられて。でこれってに、まあ、この前仕事をしてる時に机落とされて骨折して、
はい、
でそれ以外にもちらほらと
多分まとめてくるんじゃないです
かラッキーが
1億ぐらい当たるんじゃないですか
そう、それかまた1回
あじゃあもうそれいらないからなんかもう将来嫁さんになる彼女が欲しいですそれが当たりになってほしいです
ここで募集したらいいじゃないですかこの場でなんとか放送でね、
うん、
そう
あのぜひびっくりしたこの3人の中でっ
ていうのそれでしたね
やめてください
何やめてくださいそれはあかん
今俺のシックスセンスがそれ以上はいけないと
思う僕突っ込んできますよ
俺今本当にそう言われてるのかなと思ってどうしようと思って
今インターネットという媒体を通してアサピンという
男
の僕に興味がある女性をどうこの声にピンときたらみたいな感じ
でそうそうそういうことねそうそう
ピンときたらまずいんじゃねえかな
110番の流れですよ
やめてくださいあいつ募集してるぜ
今言ったようなことは俺夢にも思わない夢にも思わなかった今
ただ卑下する
今すごいなんかね初めてかもしれないピーンってなんかもうニュータイプのピーンこれ以上いけないみたいなそう今ご先祖が教えてくれたかもしれないこの流れはこの流れはお前の人生を狂わせるかもしれない
それ繰り返したら多分この辺に種割れるよ
今度ね次は種が割れちゃう
怖いやめましょう
やめ、ね、いや俺も怖かったわ
自分で言い出しといて
そう
自分で
いやいやだってそう言ってるかと思った
そうじゃないそんなこと口が裂けても言わんわ
ここでって言ったからここでっていう
そういう話題はもう極力しないようにしてるんですから僕だって
そうか、
まあ、じゃあアサピンさんはとりあえず絶賛彼女募集中と
募集中と、
うん、はい
何の情報だってい
う2時間喋ったしぼちぼちまとめていこうか、ね、2時間結構いけるでしょ笑いながらだったらね
2時間の最後が俺のその彼女ぼちぼち
いや、いいオ
チがいいんじゃないですか。
締めが
そうそうそうそう、
終わりよければ全てよしですよ。
で、大体ボーナジでこういう時次回予告って聞くんだけどね。
あ、予告がね。で、
毎回次回は分かんねえって言っちゃうんだな、これがな。
次回予告見てっていうのがね、
うん、分かんねえんだよ、本当にいつできるかがね。
うん、
ね、そうそうそう、そうなの、そうなの。なんで、まあまあ、まあ、新年度に入ってちょっとだからうちらのその活動形態もまあどうなるかっていうのもあったりするので、うん、それを探りながらになるんで、うん、本当の意味で分かんねえっていうところになるかと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、なので、
はい、
まあこうやってもう、
あ、ごめんなさい、指鳴らしました
からすごいパキ、
そう、指鳴るんです、あ、ごめんなさい、今だ、今だ、普通にあの無意識に無意識に出しちゃった音です今。
もうなんだって今。
そうそうそう。だってその後フォローもしなかったもん俺。
パキパキみたいな。
正すのに謝りました。
そうそう。あ、ごめんなさいみたいな。はい。
まあまあとりあえずでこうやってまたにぎにぎと、はい、はい、あの更新できればいいかなというと。
そうですね。
やめなさい。
あ、これ。
あ、そっちも。
無意識にやっちゃうんですよね、うん、
手持ちぶたさんになるんで、
ね、そうそう
最後のまとめにまとめのまとめに入ってるのにもう終わりっていう時に手持ちぶさだでって
そうそうそうそう、こういうのや持ってるとなんかやりたくなるん
で、あ、あと数分
そうそうそうそうそう、なんで、はい、
まあ、縁も竹縄ではございますが、
まあ、ございますか、そうそうそうそうそうそう、
結局その2人がまとめらし
い、そうそうそうはい、2015年うずきのものじゃこの辺で、はい、締めたいと思います、はい、というわけでお相手いたしましたのは、およ宇治兵庫と、
なおよって何、
そうそうそう、そこ気になってたんですけど、
えおよ、
定番の定番の、
はい、うんうん、まあいい、アサピンと、
はい、
黒田大輔と
平川と、
はい、
あと緑と、
はい、
キセとエラモリカでした。
以上でお送りしました。
以上の可愛い
また次回来れれば